和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週と来週は農業のお話をお届けいたします。もう実りの秋を迎えました、そこでですね、由仁町で数少ない栽培方法で玉ねぎを育てているファーム岩崎の岩崎俊博さん、早苗さんご夫妻にお話を伺っています。
玉ねぎ始めるにあたっては、もともと米作りなんですね。今でもそうですけども、
米農家さん、
で、米の状況がだんだん悪くなって、非常に値段が下がってきたときに、このままじゃ子供学校にやれんだということで、それで玉ねぎの方をちょっと力入れてずっとやってたんですけども、その無農薬はその中から派生して出てきたもんですけどね、ですから当然子供を育ててる間もずっとやってました。で、逆に言うとその子育て終わって広い面積はやめてこれだけ無農薬だけ作って続けようかと、だから仕事自体は相当減りましたけどね。
いや、でもその草取りが大変だって今奥様ね、早苗さんのお話ありましたけれども、いや、そうだと思います。で、そういうふうに無農薬玉ねぎを栽培されている農家さんというのは少ないんですか？
この地区にはいないですし、北海道全体でもそんなにはいないと思います。
それはもう大変だから難しいし、
昔昔の農家っていうか私らの先輩方なんかも、ちょっと自分のことを揶揄してね、農薬の缶詰だなんて言ってる人もいましたからね。やっぱり指導の通りに農薬かけてるとやっぱり材としては30ぐらい使うことになってしまうんですよね、農薬を。やっぱりそういういろんなとこに弱点があって、そういうのやらないときれいに育たないなっていうのがあるんですけど。
奥様一番気を使うところってどんなところですか？この無農薬玉ねぎで。
玉ねぎの発芽ちょっとだいぶ最初だけど発芽が揃わないと、やっぱり、あれなんですよね。植えてもね、やっぱりそうなんつうのかな、数が少ないので、それをいろいろ研究してして、その発芽率を上げていっぱい植わるように畑にねしました。本当に夏にたまに種まきをするので、発芽率がすごい低いんですよ。やっぱそこが一番難しい。それはお父さんやってますけどね。だから私はもう畑に行ってからの仕事ですけど。
どちらかというと販売の方が
奥様早苗さんの方。
私は販売部長なんで。
ファーム岩崎の。
はい、そうです。営業もしてますから。
で、作るのは主にご主人、
2人でやってますよ、
で、今ここに積み上げられている玉ねぎ見ますと、でもね、本当にそれぞれが綺麗な形っていうかね、なってますよね。どうなんですか？
そうですね、
粒が本当に綺麗。
それはその年もいろいろありますけど、綺麗にできた方かなと思いますけど、私はね。
ですよね。ここに生産履歴表みたいなのがあるんですよ、で、これですとね、例えば本当に細かい数字がこんなにもこう生産者としては必要なんですか、売る方は。
これうちの農協の資料なんですけども、必ずこういうものを書いて提出しないと販売できないんですよ。それも表とこっち側は本当は農薬なんですけども、農薬はゼロなんで書いてませんけども、こういうデータを全部入れて、例えばどんなところから問い合わせ来ても農協からすぐ即答できるようなシステムになってるんで。
で、ちょっとこれいいですか、2021年度、生産履歴帳表っていうんですけれども、岩崎俊博さん、生産者の氏名がの欄があってですね、種まく日が8月19日。
そうですね、去年はね、
去年の8月19日に種をまいて、で、苗を植えたのが9月28日、去年の。で、ここに細かくですね、
栽培の管理がこう数字と記されてるんです、
はい、
これ細かい数字もやっぱり提出しないと、
はい、
農協に、
はい、もちろんあの農協に提出しなくても、はい、やっぱ毎年作る以上は自分で把握してないとね、こういうのデータ取っておかないと、うん、やっぱりあの自分にとってもわけわかんなくなっちゃいますから、こういうのはやっぱり今時はもう絶対必要なことになってきますね。
うわーすごいですね。例えばあの肥料というか、はい、そういったものはどういうものを使うんですか。
まあ、これ肥料も書いてあるんですけども、
はいはい、
あの一番多いのはあのニームっていう、ま、種ですね、
はい、
種のをあの油かす取ったようなやつを、これ有機 100% 有機質なんですけども、
はあ、
まあ、それが去年は主になってます。これ玉ねぎだけじゃなくて他の作物も全部これ書きます。
はあ、北早手2号、
はい、
とかそれからケルタマ、
はい、うん、まだ新しいんですけどね、
はあ、レッドアイアーリー、
赤い玉ねぎってあのよくサラダの彩りに使うようなのがありますけども。
岩崎さんの玉ねぎファンっての多いんでしょ。
そうですね、札幌の方が一番多くて、あのわざわざこう車で買いに来るんですよね。だから札幌の方、苫小牧の方、うん、あの北広とか、まあ、この千歳、はい、みんな買いに来るんです。だから私たちはあと送ってくれっていう方もいますけども、その他は全部買いに来てます。
あら、
うちまで本当に申し訳ないなと思うんですけど。
いやいや、でもそれだけ、
はい、
例えばあの農薬を使わない玉ねぎを、
うん、そうですね、
という、
うん、
でお客さんが多いんでしょ。
それはもう本当に農薬かかってないものがやっぱりいつも飼ってる人って興味がある人とか自分の体のことを気遣ってる方とかはあのそうですね、あとそのお客さんがまたお客さんをに広めてくれて、だからもうすごいこう増えていくんです。
はははは、
うん、すごいです
ね。え、うん、でもありがたいと思います。
ありがたいです。
例えば1日はどんなスケジュールなんですか。
まあ、あの
玉ねぎを
1日よりはその季節ごとのやることっていうのは大体決まってて、まあ、この時期は何をするっていうことで、
はい、この時期はどうですか。この秋の
今の時期は、まあ、今年あの稲刈り早いんでもう稲刈りの準備始めてますけども早そうなん で、はい、で普通はまだあの時間があるんで他の管理作業とかねそういうことをしますけどね。
稲刈りも2人ですか。
まあそうですね、2人です。私は買ってこっちで運んでもらうと。
うわ、
まあ、あの稲刈りはねそれほどあの大変でもないですね今はね、昔に比べれば。
さあ皆さん、番組を聞いてのご感想はメール元気@stv.jp genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290 番です。おはがきの方は郵便番号 060-8705 STV ラジオ和久井薫の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。さあ今日も一日健やかにお過ごしください。